では聖書の御言葉をご一緒に読んでまいります。イザヤ書を読んでいきましょう。第58章ですね。イザヤ書第58章でございます。一節から、と思う、ではご一緒に一節から言いましょうか。大いに呼ばわりて声を惜しむなかれ、何時の声をラッパのごとく上げ、我が民にその咎を告げ、ヤコブの家にその罪を告げしめす。彼らは日々我を尋ね求め、我が道を知らぬことを好む。義を行い神の祝いを捨てざる国のごとく、正しき祝いを我に求め、神と愛近づくことを好め。彼らは言う、我ら断食するに断じ御霊、我ら心を苦しむるに断じりし御霊わざるは何ぞ。見よ、何じらの断食の日には己が好む技を出し、その働き人をことごとく悩めつか。見よ、何じら断食するときは愛争い愛競い、悪の拳を持て人を、何じらの今の断食はその声を上に聞こえしめんとにあらない。格のごとき断食は我が喜ぶところのものならんや。格のごときは人その魂を悩ますのにならんや。その神戸をよしのごとくに伏し、あらたえと灰とその下に宿を、断食の日またエオバに入れられる人となうべき。我が喜ぶところの断食は悪の縄をほどき、くびきの綱を解き、しえたげられる者を放ちさらし、すべてのくびきを折るなどのことにあらず、また飢えたる者に何時のパンを分かち、さすらえる貧しき者を何時の家に、裸なる者を見てこれに着せ、斧が骨肉に身を隠さざるなどのことにあらず、叱る時は何時の光、暁のごとくに現れ、何時速やかに癒されることを得、何時の義は何時の前に行く、エホバの栄光は何時のしんがりとなるし、また何時呼ぶ時はエホバは答える、何時叫ぶときは我ここにありと言いた。もし何時の中よりくびきをのぞき、指差しをのぞき、悪しきことを語るをのぞき、何時の魂のするものをも飢えたるものに呼ぶ、苦しむ者の心を満ちたら閉める、何時の光暗きに照り、何時の闇は昼のごとくなる。エホバは常に何時を導き、乾けるところにいても何時の心を満ちたらし、何時の骨を加藤した、何時は潤いたる園のごとく、水の絶えざる泉のごとくなるべし、何時よりずる者は久しく荒れ廃れたるところを、主はいよいよ破れたるもといをたね、人何時を呼びて破れを補うものとい、ちまたを繕いて住むべきところとなすものと言うべし、もし安息日に何時の歩みをとめ、我が誠実に何時の好む技を行う、安息日を唱えて楽しみの人なし、 エオバの聖術を唱えて尊むべき人なし、これを尊みて己が道を行す、己が好む技をなす、己が言葉を語らす。その時何時エオバを楽しむなし、エオバ何時を地の高きところに乗らし、何時が先祖ヤコブの産業をもて、何時を養い、子はエホバ御口より語りたまえ。イザヤ書の58章ですね。よく読まれるところでもありますが、安息日の約束ということで、最後のところに、13節から、出てきますけども、今日も安息日ですね。安息日の神様は、恵みということをここに、置いてあって、モーセはこれ戒律ということに、しておりますけれども、それはユダヤ人があまりにも神様の祝福を受け取らなかったもんだから、安息日ということを戒律にすることで、それを祝福に預かってほしいと思ったんでしょうけども、神様は。けれども、もうその戒律になった途端にまた別の問題が生じてくるっていうことありまして、結局は愛から遠ざかっていってしまうということで、戒律というのは日本の、世界の法律もそうですけど、愛に反する法律というのはないはずなんですよね。みんなそれに準じてるはずなんだけれども、人間というのはその戒律を持つと愛から離れていくっていう、これまた矛盾した方向性を持つんで、そのやはり難しいところ、つまり私たちが日常の生活でもそうですけど、暗黙の了解の中でこう定まっていることと、それから明文化して定まっているルールっていうのと、こう両方あって、これは成り立っているっていう、これは人間社会でありますね。で、もう暗黙の了解なんてしなくても、もうそれ明文化すればいいじゃないかと、それもルール規則化すれば分かりやすくて誰でも分かるからいいじゃないかって言うんですけども、それをやった途端におかしくなるからですね。そこが難しいところなんですよね。だからその、法律っていうのも年々再々毎日ではないにしてもできてきてるわけでありまして、こんな法律までっていうようなものばっかり最近は多いんだけども、だけどもそういうのは暗黙のうちにやっていたことを何でもこう法律化したら、ちょっとやっぱり生活がギクシャクしてくるっていうですね。だから梅干しなんかでも作ったら売って売り買い10にしてたらそれでいいっていう、そんな梅干しの腐ったようなものを腐らないんだから、大体梅干しっていうのはですね、売るようなところはないはずでありますけれども、それをもうですね、政府が定めた工場で作ったものしか売っちゃいけないっていう法律はもう来月からですよ、施行されるっていうことですけれども、そうした途端に何かレベルが下がるっていう感じがしますよね。だから政治の話はここですね、話した方がいけないですけども、麻生さんが言うように日本は民度が高いんだっていう話で、確かにそうだと思うんですよね。民度が高いから、民度が高いっていうことは法制化しなくてもいい部分が伸びしろではないけど、そこの部分があるっていうことですよね。だからそれは最小限に抑えていくっていう、そういうこともあるんだけど、時代も社会も変わっていくから、いろんな面で、新しい法律っていうのは作らなきゃいけないんでしょうけど、アメリカのトランプ大統領の時代は まあ大統領は当時の大統領は、まあ、一つ新しい法律ができたら必ず古い法律二つは消しましょうと、それをやってくださいっていうか、それを両方あの ついにタイアップにしたわけだから、新しい法律一つできるたびに古いもういらなくなったっていうか、もう、まあ、そういう法律はもう二つ消していくっていう、まあ、これいい政策だなと思いますね。だから日本の場合でも、まあ、あの明治時代からの刑法っていうのはもう明治、時代からあるわけですから、それ未だにやってるんだけども、まあ、いい面もあるけども、まあ、悪い面もあるかもしれないですね。だからまあ、そういうことで、まあなんだこれは、まあ法律じゃ、つまりここでイザヤが言ってるのはこれは戒律じゃないんですよね。戒律だったら13節にあるようにもしってことは使わないですよね、法律の場合には。戒律の場合にね、もし、っていうのは、まあ、やってもやんなくてもいいんですけどもって話だから、だからこれは戒律じゃない。だからこのもしあなたが安息日にあなたの歩みをとどめて、ね、安息日に教会に来なかったから罪だ罰だっていう話ではないんだけども、ね、安息日にまたあなたがあの教会に来た時に神様がこういう約束をしてくれてますから、この約束を知っておけばこの約束に預かろうとする、そうですね、気持ちも芽生えてくるわけですから、神の約束、祝福の約束、これをまた特権とも言えるね、特権、我々に与えられた特権を用いていく、うん、これは王様がやるべきことですね、本来。まあ文献だから今はそんなあの一点集中してるということはないですわけ、全ての権力が一人の人に、そうですね、で王様の時代はそうだったわけですね。王様が法律作って王様が裁判やって、そして王様が、まあ、行説っていう、もう王様っていうのは全ての権限を持ってたわけですから、まあある意味独裁的な、まあ独裁は悪いことは言えない、では悪くはないけども、まあ、変な方向に走っていったら悪いですね、うん、だからあの独裁でもいいんだけれども、あの独裁政権が悪いという話はどこにもなくて、あのその独裁者がですよ、神を恐れ敬う人であればこれほどいいものはないか、ある意味では。だから古代の王様たちも、あの異邦人の帝国のネブカデネザル王にしても、神、誠の神を恐れ敬っている時代は国は繁栄してよかったわけですよね。まあ、人々も民衆もみんな幸せだったと思うんですよね。ところが、まあ、神を偶像礼拝してですね、他の悪魔崇拝みたいなことに行けば、それはもう国はみんな不幸になっていく、まあそういうことですね。まあ、それだったらもうあのせめて三権分立にしてくれっていうことになろうかと思うわけだ。まあでもあのまあそういうところで、日本の場合はあのそれもどうなってるのか知りませんけれども、あの、30件か300件かに分裂してるような感じもあるんですけれども、まああの日本人は世界的に見て非常に特殊だと言われるし、あの、西洋人とやっぱり違うわけだけども、西洋人ではないのに先進国の仲間入りしてると言ったら、唯一先進国と言ったらキリスト教国ですから、キリスト教国ではないのに唯一先進国に入ってるのは日本ぐらいだと思うわけでありますよね、はい。でそのまあですから日本というのはあのボトムアップということで、あのトップダウンがなかなか効かない国だとよく言われるんですね、はい。でまあ、上から下にこうトップダウンが効かなくてボトムアップということで、まああのまあ、それがまた西洋人の目にはどう映ってるのかよくわからないけど、素晴らしいわけですよ、ある意味で素晴らしいんだけれども、あの、まあ、問題点もちょっとあって、何か物事を 決めて進もうとした時になかなかうまく進まないっていうこともあるわけですよね、うん、あのトップダウンが効かないから、うん、だけどもがまあ総合的に見たら、うん、トップダウンが効くはずの、西洋社会においてはどうも方向性がいい方向に行く時期っていうのもたまにあるけども、私利私欲の方に、まあ、人間はみんな進みやすいので、まあ一般の人々からすると、必ずしもいいとは思えない感じですね。まあ外国に暮らしたことのある人は両方の面が見えているんじゃないかと思うわけであります。だから唯一ですね、まあ、日本の社会システムの、まあ、弱点というのはそこでありまして、まあまあ、トップダウンがなかなか効かないという、部分はあるかもしれません、うん、だけども、それがですね、うん、神様を敬って神様に従って神様に恐れている場合は、トップダウンでいいわけですよね。それが一番いいんじゃないかと、まあ、思うわけ。まあ、世の中のキリスト教会もいろんなその教会組織ですから、まあ、キリスト教会だけ取ってみても教会というのは一つの組織ですから、いろんなそのシステムが種類があるわけですよね、まあそれで、まあもちろんいろんなシステムが、まあ、ローマだったらローマのカトリック教会、バチカン日本、まあ本拠地がありますかね、バチカンのローマ、まあ、カトリック教会もあればイギリスのイングランド聖公会もあるわけですね、うん、まあ、ギリシャ聖教会もあるし、みんなそれぞれシステムが違ってるわけですよね、うん、でどういうシステムを持つかっていうのはもう全く政治と一緒だよこれ、政治と全く同じ、なんだけれども、うん、私たちの教会 の、 システムっていうのは、一応これ、まあ、初代の村井淳監督、初代の教団を作った村井淳監督は、これはまあこれはまさに法律的に明文化してるわけですよ。イエスを見たわけは、まあ、多分キリスト教年間の中にも載せられていると思いますけど、つまり文部省に、文化庁に提出してるわけで、牧師一人主義というね、これ初めてね、この主義って使ってるわけですよね。その主義とつけられる言葉の中でね、かつていいものは一つもないわけですよ、まあ完璧なものもない、ね、だから人間の主義っていうのは、まあ、もちろん完璧じゃないので、まあ、メリットデメリット両方あるわけでありますね、うん、まあでも欠陥だらけであったとしても、じゃあ欠陥だらけだから悪いかというと、まあ、今のところ民主主義が一番気が楽でいいというところはあるかもしれません、うん、だけど民主主義の問題もたくさんあって、これはやっぱりですね、貧富の差が出やすいとか格差が出やすいとかね、民主主義は資本主義と結びつきやすいから資本を持ってる人が有利になるっていう、まあそういう、まあよく言われることですよね。お金を持ってる人のところにお金が集まっていくと、まあ、そうすると政策としてはその富の分配をいかにしていくかっていう、まあ、政治の役割が出てきて、まあそれは日本は結構うまくいってるわけで、外国人から言わすと日本は社会主義だっていうわけですね、うん、まあ、社会主義がうまくいった唯一の例であるみたいなことを言うわけなんですよ。表向き、まあ、民主主義なんだけども、まあ、経済的に見ても社会主義に近いと、まあ、ほぼ社会主義だっていう、まあ、ことなんで、まあ、それはまあそれでいいのかもしれない、まあ、いろんな見方がある。だから民主主義の欠点、資本主義の欠点を補ってるわけなんです、かなり、だけれども そこですね。だから教会の話をしてるわけだよね、今ね。何の話してるのかちょっとわからないですけど、教会はいろんなシステムがあるんだけれども、イエスの御霊教会の場合は牧師一人主義っていうふうに歌ってるわけ。それでそれもちゃんと提出してるわけ。つまり牧師一人主義っていうのは何かということは一切言ってないの、村井淳先生はね。ただ牧師に全権限があるという、こういうシステムだ。これは世界的に見てもね、なかなか例がなくて、まあローマカトリック教会がそれに近いのかなと思うんだけど、ローマカトリック教会もいろいろこうありますから、階級がものすごく、まあ女性は一切入れないんですね、ローマカトリック教会は、まあシスター止まり、はい、完全なる男性社会、ローマカトリック教会ですね。で法をトップとして、そしてもう確固たる、まあシステムが組み上がってるわけですけど、まあそれとはもっとちょっと違うんですね。その、つまりローマカトリック教会は司祭にしても神父にしても自分の教会を持っているようだけど、そこに派遣されてるだけで、そこの権限というものはまあ限定されてるわけです。だから一任されてはいないわけですね。だからこの、ローマカトリック教会でもそうですよね。だから神父さんの態度があまり上の方から気に入られないとですね、地方の方の田舎の方の教会に派遣するぞって脅かされるってですね、それで嫌だからまあでもそういうことをそう言われたらもうそう行かざるを得ないって、だからまあイエスみたいな教会の場合はそういうことは一切ないという意味で、牧師一人主義ね、これはただね、その場合に注意しなきゃいけないのは、牧師にが神様に従っている以上はその牧師に従っても大丈夫だって話。そこを見落とすと危ないですね、これも、ね。だから牧師が神様に従っているのか従っていないのかよく判断してくださいと。それそれね。あ、これはもうダメだと思ったら、もうやっぱりやめて、そう、牧師に従うのはやめた方がいい。だから、その信者さん一人一人がまあそういうことで、そこの卓越した目をですね養っていただきたい、こういうこともありますけども、聖霊が宿ってますからまあ大丈夫だ、ね、でだからこの、牧師がですよ、聖書に書いてあろうが書いてなかろうが自分の言ってることが正しいんだみたいなことを言い出したら、あ、もうこれはもう完全に離れた方がいい。そうですね、聖書よりも自分が言ってることだみたいなことを言う牧師が出てきたね、まあこれはもうまずいわけね。そこはもう離れた。ですから神に従って、ただ我々は自分の人生においては自分が王様なんですよ。それが可能だから民主主義までいいっていう、その民主主義社会においては、ね、あなたの人生に関してはあなたが王様ですよと、ね、民主主義でまあデモクラシーっていうわけだけども、デモクラシーっていうのはもともと語源そこだから、デモスっていうのは自分を神様とする考え方、自分が神様だっていう考え方、だ決してねそれ悪いとは言えないけども、まあ神様とは言わなくまでも自分が王様なんですよ、自分の人生においては。誰からも介入されなくていいわけ、基本的に。だからまあそれでその富の分配によって富の集中を減らして、経済的にはまあ社会主義的な傾向があったとしても、まあ政治的思想的に我々はそれぞれ自由に生きることのできる社会だから、そういう意味ではすごくいいですね、民主主義のは。だからこの、私の人生においては私が王様なんですよね、王様ですから人の 王様のそうですねところに介入はできませんよ。他人はですね、誰からも介入されなくていい。自分の生き方は自分で決めることができる、はい、これはやっぱりいいと思いますね、うん、だからこの私たちはそうするとですね、王様というのは特権を持っているわけです。まあ権力ですね、権力を持ってますから、だから自分の人生に関しては自分が権力を振るえるわけです。人の人生に振るえませんけどね、自分の人生は自分が決めてよろしいわけです、まあ、そうですね。ところがその特権特権って特権ばっかり強調されると見過ごされてしまいやすいのが責任ということなんですね、うん、昔からそうですけど、特権階級の人々にはそれぞれそれなりの責任を持たされていたわけですね、はい、だからそれでなんとか西洋の格差社会は成り立っていたわけですよね。特権階級の人々が、まあ、貧しい人々の救済組織なんかを作っていて、そこで、まあ、こういう貧しい人に援助しましょう、うん、だからその援助するのも援助しないのも自分たちでこう判断するから、そこで責任をそうですね持たなければ、責任を持っていなければそれはですね、よろしくない、だから特権を持つ人は同時に自分の責任を果たすということの意識が必要になってくるんですね。そこから離れてはいけない、だからそういうことも逆に発達していくんですよ、そういう感覚が。そういう社会においてはまあ日本でそこまでない。だから自分の人生に関して自分が王様で、自分が神様から与えられた特権を自分の人生に用いていく、自分はその特権の中を歩んでいくということは聖書の教えるところですね。そうなってほしい、うん、だからそこはその人に責任があるってことですね。同時に特権と責任というのは両方一緒にあるということですね。だからそこがまあ見えてくると救われた人が救われっぱなしで終わりましたというのはいかにもちょっともったいない話になってくる、ね、聖書を見ます。神様が望んでいることは救われた人がさらにもっとアイデンティティをしっかりと得られるような生き方をしていて、うん、つまり救われた自分は一体何者なのか、生まれ変わったって言われるんだけども、何に生まれ変わったのか、ね、聖霊受けて洗礼受けてあなたは今日からお誕生日新しく生まれ変わりましたっていうのは何に生まれ変わったのかというですね、これがまず自分を知るっていうことが重要ですね。それから何を持っているのか、何ができるのかっていうこの2つをきちっとまあ知ってですね、自分は何者なのか、ね、それから何を持っているのか、何ができるようになったのか、うん、さらにはどこから来てどこに行くのか、うん、これはまあ世の経緯、聖霊を受けて洗礼を受けた私たちは次どこに行くのか、うん、ね、神から生まれたということで、神から来て神に帰るというこういう運命に、なったということも知っておくべきですよね。まあ知らなかったから何かっていうわけじゃないけど、知っておいた方が人生観が豊かになりますよね、はるかに、はい、だからこの私たちがどこに行くか知らないままに生きている人々と、これ世の中の匂い、そういう人ね、うん、このあとどこに行くか知らないまま生きている人々と、はっきりと知っている我々と、これはもう全く違ったことになりますね。ですから、もしっていうのはまあそれはあなたに与えられた祝福の約束だから、もしあなたの特権だから、それは安息日というものですね。だからそれを破ったからどうのこうのというなると、これは掟になるわけ。でもこれ掟として書かれてないんですね。もしっていう言葉を 連発して書いてあるわけです、まあ、日本語の聖書は少ないんだけども、まあ、多分英語の聖書を見るともっと申しという言葉がここ頻繁に出てくるので、英語で if っていう if 説と呼ばれるところですよね。だからもし安息日何時の歩みをとどめ、この後ももし我が聖術中何時の好む技を行わず、もし安息日を唱えて楽しむ人なし、もしエホバの聖術を唱えて、これ全部入るんです、もしが、ね、だからこれは戒律ではないですよっていう話。もしあなたがそうすれば祝福、神様の約束がさらにそこになっていきます。まあそういうことで、私たちがこう聖書の神の言葉、信仰の世界を学んでいくということは、そこに横たわる原理原則が見えてくるということですね。原理原則が見えてくれば、私たちがこのなんか偶然に祝されてきたとか、なんかたまたま恵まれたとか、そういうことではなくて、確固たるこの約束の中を歩んでいるから、結果として祝福の実が結んできたということが言えるわけですね。だからこの聖書を学んでいくときに、私たちに与えられた、我々が持っている、もうすでに持っている特権に目が止まっていくことが必要です。何を持っているのか、自分は持ってはいても、それを知らなかったら持っていないのと一緒になる、ね、だから王様というのは権限を持ってますから、その王様は国の全てに関わる権限を持ってたわけですね。まさに、過去において王様一人主義、王様というのも一人主義だったんでしょうけども、それでも責任を認識してる人と王様と、認識してない人ではだいぶ違ってくると思うんですね。で、私たちは自分の人生において自分が責任を持って生きている、だから自分が王様である、王様であるならば自分の特権を用いて生きていくことができています。その特権の一つに安息日がありますよ、また威厳の祈りもありますよ、まあこれは数えたらですね、もうたくさんあります、ね、たくさんあります、ね、ですから、でもそんなにね、たくさんこれもあれもこれもあれもっていうねことよりも、一つでいいからそれをある程度深掘りしていくっていうのは、これは何の世界でも一緒なんですよ。一つのことがある程度深く習得できたら、だんだんとまた次に移っていくっていうことがあります、ね、だから何でも聖書にあるこの約束ということに対して、私たちが一つこう、納得がいくレベルまで実際にこう行って実行して経験していくと、まあこれが聖書の世界。だからもし安息日にって、まあ私たちもこの安息日を守ることができた時に、しかもこれをですね、ここに書いてあるように、この13節ですよね、13節、まさにこの13節だけに書かれているわけですけど、この初めの1行目のあたりに、安息日を唱えて楽しみの人なしというね、もしあなたが安息日を楽しみの人していくならば、私の魂のこれ楽しみの時である、ね、聖書に触れて、神の言葉に触れて、そして恵まれていく、こうね、喜びの、ね、この喜びもいろんな喜びありますけど、心の深い部分の喜びってことですね、この楽しみ、この楽しみの人、まあ、最初からそうなりませんけどね、最初は分かりませんから、でもだんだんと、教会に行ってお祈りすることが楽しみの人になっていく、 威厳で、まあ、家で威厳でお祈りすることが楽しみとなってくる、ね、まあだんだんとこう全てこう聖書をちょっと開いて聖書のことに触れることを楽しみとなっていく、ね、こう楽しみの人なしっていう、ね、もうそうですね、これはねとっても重要なことで、あ、重要なことですよね、重要なことですよ。だからこれをなんか無理してやると楽しみの日になりませんかね、これね。なんとなくこうね、人生の中に習慣として位置づけていくっていう方向性ですよね。これが楽しみ、ということの一つ、平安というか喜びというか楽しみというかですね、はい、ですから安息日を唱えてということは、ああもう土曜日が安息日が来る、なんかこうそわそわそわそわしてこなくてもいいけど、まあそわそわしてくる、うん、まあこういうぐらいの感じでありがとうございます、うん、まあ私も安息日に礼拝に出て神様が礼拝してる分だったら楽しみの日なんだけども、まあここでなんか話せないかとなるのもこうちょっと重荷になる場合がありますけどね、重荷の日にしてはいけないと思うんで、まあ楽しみの日に しなければいけないんだけれども、いや本当にこれは難しい、かえって牧師の方が難しいところありますけど、ね、ですけれども、まあやはり聖書を読んでいったらそう書いてあるから、まあ、牧師も、ね、そこを乗り越えて楽しみの人を成していきたいと、こう、まあ、できなくても願っていくということで、少なくともできなくてもそうなりたいと願っていく、はい、まあ、もしだからもうそうしたら神様はそのようにこう導いてくださいます、ね、そしてこうしていったならば、ね、14節にありますように、その時何時エホバを楽しむべし、はい、こうありますね。だからこうそうなっていったら、もうその時あなたはこうエホバを楽しむ、はい、こういうことになってくるわけでございます。だからここをね、なんていうかね、聖書は戒律化してないんですよね、うん、それがこう失われていくものがあるんですよ。それはこうだとこう、言葉で決め事にしてしまうと、これ世の中でそういうこと多いですよね、はい、ね、世の中でそういうことを、そうそう、この決め事にした途端に変になってるってことだよ、ね、だからそこはよく気をつけなきゃいけない、うん、だから暗黙の中でこう行われているこの微妙なバランスを大切にしていくっていうことは、人間社会にとってすごく重要なことで、つまりそこには自主性というものが芽生えている、自主性の美しさというものが非常に品性をもたらすわけです、だからこれをですね、こうしてください、こうしなければなりません、このようにしましょう、ね、違反したら罰金100円ずつ置いていってくださいとかですね、そういうふうなことをやると、もう たちまちこれはですね、世の中の話ですけど、世の中のシステムを、まあ、うまくいったように見えて実は中身が崩壊してるんですよ、それ、うん、だけども現代社会なかなかそれをですね、まあ明文化しようという方向がちょっと行き過ぎてないかどうか、この辺のチェックが必要だと思うのでありますね。ですから、この部分で、しかしこれは神様がそうしてくれよ、あなたが13節をしたならば14節は神様があなたにしてくれますよっていう、これここが約束だよね。約束っていうのは両方が守ることによって成り立っていくんだけども、そこは規則ではなくて ね、自主性によって成り立っているわけですよ、うん、それ先に神様の祝福があなたの上にこうしてくるようにここはそういう法則が敷かれているような、ね、これは我々に与えられた特権だからその特権を用いていきなさいよと、いうことであります、用いる用いないはその人の、まあ、自由だけども、それを用いていきなさい、ですからその時に、まあ、その時何時エホバを楽しむべし、まあ、神様の、私たちにとって神様というもの、まあ、イエス・キリストが見えてくるし、イエス・キリストが私の喜びとなってくるし、神様なるイエス・キリストから見ても我々が神の喜びであるということも見えてくる。で、この神様がそうですね、自分の喜びとなっていくということが、これはまあものすごく大きな力ですね。この生きていく上で私の喜びであって、ね、エホバー、あー、まあ、エホバーと書いてあるけど、エホバーを楽しむべしっていうね、このイエス様を味わっていく、我々にとってこれはイエス・キリスト、主イエス・キリスト、ね、イエス・キリストを私たちは味わっていく、楽しんでいく、喜んでいく、イエス・キリストの言葉をそうですね味わっていくことができますよ、その、時何時エホバを楽しむべし。そして2番目としてはエホバ何時を地の高きところに乗らしめてありますね、地の高いところを乗らしめてある。まあまあ世の中こう見てみれば分かりやすいのは高速道路だよね。高速道路って下の道走ってたら分かりま見えませんもんね、なんか土手があって草が生えてんなと思ったらその上高速道路かここの上を高速道路が走ってんだってこういうことになるわけです、だから下の道走ったから悪いっていう話じゃそれは全くないんだけど、人生においてはやっぱりその高速道路と下の道とあるわけ、その人生によってね。で神様が高速道路のねこう走っていくこの安息日のね約束なんかそれがあるわけ、地の高きところに乗らしめるっていうところですよ、やっぱり高速道路っていうのはありがたいと思いますよ。私も遠距離ね、遠距離行った場合よ、そうですね、やっぱり近場行くんだったら高速道路の方が遠回りだからかえって不便だなと思うことありますけど、遠くなればなるほどこれありがたいなと思いますよ、まあ、本当に。ですから私たちもねこの地の高きところを、まあ、人生の航路を言ってるわけ、道のりを、歩みにおいて、まあ、下を走りたいときは走れるし、上から行きたいときは上から行ける、こういうことができていきます。これ安息日ってのは不思議だなと思います。安息日の約束の中にこれがあるわけです、それで、エホバは何時を地の高きところに乗らしめてあげる、不思議な話ですね、だからこの特権という意味ことも言えるのかもしれませんけど、これもね特権の中を歩んでるっていうことは、だけども特権でないことまでなんか特権階級のような扱いを受けることありましてね、ある時にそこのスーパーに広告が出てたから、あまり何点しか置いてないっていうから、じゃあ早めに行って買わなきゃこれ買えないのかもしれないなと思ってですねこれで行ったらですね、私は間違ったかもしれないんだけども裏口で待ってたんですよ、裏口で、 そしてあのみんなは表の方で並んで待ってたんですね、うん、それをなんか買おうという人がいたんだろうね、うん、表でざーっと並んで待ってるわけですよ。私は裏から行ったんですよ。これちょっとあのここで待ってていいですかってこう係の人に聞いたら、あいいですよって言うんですよね。でいいですよって言っておきながらしばらくしたらやってきて、ここで並んでてもらうのはみっともないから、あの中にお入りくださいって言われですよ。あいいんですかって中に入っちゃったわけですね私ね。で店の中に入ったら表の玄関の正面からみんながこう並んでるわけですよ。あれみんな並んでるのに私はもう広告に出ている商品の目の前にこういるわけですよ、ね、これなんか特権階級かなと思ってですね、あまりにもちょっとこれまずいなと思ってですね、それであのオープンになった時にみんなこう入ってきて、それの私の顔ギョロギョロギョロギョロ見るわけですよね。いやこれはやっぱお譲りしなきゃいけないなと思ってですね私はもう買うのやめたんですけど、あのだけれどもですね、世の中でねあれこういう高速道路走ってるような時があるんですよ。だからこれもね安息日 の偶然こういうことがねしょっちゅうあるわけ。それでまた、うん、だからねあの偶然じゃなくて聖書に書かれてある原理原則がねこの常に私の上にある。私は何を持っているのか、私は何ができるのかっていうことね、あの本当にね知った時にあの神様から与えられている特権があるということが見えてきます。ですから何時を地の高きところをね乗らしめていくと走らせてあげますよ。そこから行っていいですよ、ね、はい。それから3番目としては何時が先祖ヤコブの産業をもって何時を養う、はい。まあ、ヤコブという方が産業、ヤコブの産業は羊飼いだったね。羊を飼ってた。とはヤコブの羊はこうもう双子が次々と生まれてきて増えていった。これは大変な話だと思うんですよ。双子しか生まれないようなことを聖書に書いてある。ヤコブの産業の祝福。これね双子が生まれるっていうのは家畜の数が倍に増えていくんじゃないんですよね。倍に増えていく。2乗ずつ増えていく。これ大変な話だよね。ある時にある方が来られて、ちょっとこういうものを販売したいと思ってるんですけども、やっていいですかって言うから、どういうのやるんですかって言うから、やっていいですか、わしが聞かれてわしが決めるわけじゃないんだけども、一応聞いて、興味津々聞いてみたら、いや、このものを一人の人が二人、ね、新しい人に売って、でその新しい人がまた二人の人に言って、それがまた二人の人に言って、まあ、考えた方がネズミ棒じゃないかと思ったら、あれやっちゃいけないことになってるそれで、そうですかって、わかりました。それでうまくいきますかねって言うから、いきませんって。なんでうまくいかないんですか。いや、それね、計算してくださいよって。2人次の日が4人、その人次が8人ってこういうふうに増えていくわけでしょ。で1ヶ月経ったらどのぐらいになると思いますかって言ったら、いや分かりませんって言うかね、2億超えるから日本の人口超えてますよってそれだからうまくいくわけがないんだよ。それもう日本にそんな人口いないんだから、1ヶ月ですよ。だからこれは大変な話ですよ。倍々増えていくっていうこと。ただネズミの子供はそういうふうに増えてるのかもしれませんけど、まあそれだけ繁殖力が強いってことでしょう。でもヤコブの産業において神様はヤコブに祝福を与えたから、ヤコブの羊はこうそうやって増えていったっていう羊が、これがヤコブ、それをね、あなたにね、ヤコブの産業を持ってあなたを養ってあげましょう。こういうことがね、 安息日の約束の中に特権の中にとして置かれているわけです、じゃあただただ安息日行けばいいか教会行けばいいかじゃなくてそれを楽しみとしていく方向に自分をそうですね求めていく、これを楽しみとなるようにね求めていく、イエス様を楽しんでいく、神を喜ぶ、神を賛美する、神と礼拝することを喜ぶとしていく、そういうことがこう見えてきますと、だからこの、新約聖書をちょっと見ていきますとですね、新約聖書ですね、新約聖書のマタイ伝でしょうか、マタイ伝の方でありますけども、ですから、マタイ伝は、ちょっと、マルコ伝の方にしますか。マルコ伝にしますか。すいません。マルコ伝の。マルコ伝でありますが、4章を見ますかね。4章、はい、マルコ伝の第4章。毎回毎回時々たまに読むというところですけど、マルコ伝第4章でございますが、イエス・キリストの教えの中に、3節から読みましょうか。3節から9節までですね、ご一緒に読みますね。聞け、種まく者まかんとていず、まくとき道の傍らに落ちし種、鳥来たりてついばむ、土薄き石地に落ちし種あり、土深からぬによりて速やかに燃え出たり、火入れて焼け寝なきゆえにかる、茨の中に落ちし種あり、茨育ちふさぎたり、よき地に落ちし種あり、生え入れて茂り、実を結ぶこと30倍、60倍、100倍せり。また言ったも、聞く耳あるものは聞くべし。はい、そこまでですけども、その後、この4つのことを、種が落ちて、落ちた場所が、良かった種は、30倍、60倍、100倍実を結ぶわけですけど、道の4節、傍ら、ね、道の傍らに落ちたものは、なかなかうまくいかなかったね。それから、5節にあるように、土が薄いから土が少ないところ、石地に落ちた種もうまくいかない。それからもう一つは、茨の7節中といえ、もう藪の中というか、そういうところに落ちた種は、これもうまく実を結べない。その4種類に分けて、これ何のことに例えているのかと、いろいろ例えだから自分で教えられたらそれでいいんですけど、例えましてこれ聖霊を受けて洗礼を受けて救われました、ね、救われた方がその後、すぐにパッと実を結ぶわけじゃないんで、実を結ぶっていうのは時間が経って経過して見えてくるものだから、実っていうのは ね、春に種をまいたら秋ぐらい、にそれ見えてくるわけですね。だからその、時間の経過とともに現れてくるものを実と言ってるわけです。実、30倍、60倍、100倍のこの神の祝福が、神の祝福っていうのは最初見えませんよ。それ最初言葉でしかないから、言葉なんですよね、神の言葉。でもそれが具体的に我々の生活の中に形となって現れている。これは実ですよね。で、そうした時に実を結ぶに至るのは、まあこの最後の4つ目であって、あとの3つはまあいろんな、まあうまくいかない。じゃあそれをもうちょっと後でイエス様はこれお弟子さんたちに解説してるんですよ、この後で。ね、で、このここに14節見ていきますと、まあそこは見ていただければ私が読みますけど、まくものは御言葉をまくなりって書いてありますから、この種というのは聖書の約束、聖書の言葉、神の言葉ということを例えてるわけね。まあ安息日の約束だったら安息日、まあそういう神の言葉、聖書の約束、それを種としてるわけ。でそれを私たちはまあ巻く方ですよね、今はね。自分が経験体験もしてるし、聖書の言葉を知らない人々にそれを巻いていくし、まあまた新しい種が耳からこう入ってくる場合もあるね。聖書の言葉にこういうのがある、だからもう毎日ちょっとでも読むっていうことはすごくいいことで、まあいずれにしても御言葉だと、その種というのは、ね、そして御言葉が道の傍らというのは、聞いた時に直ちにサタンとか悪魔が来てその御言葉を持ってってしまう、ね、これが最初の例えのそのまあ意味だと言ってイエス・キリストが解説してる。聖書の言葉を聞いた、あ、種がまかれたんだけど、それが悪魔がねパッと持ってってしまうから、その人の記憶からも戻ってこないんだよね、それが。記憶から奪っていくわけだね。うん。聖書の言葉を。私も、しょっちゅうそういうことあるから、聖書の言葉をね、なんかにこう記録するのに、もう最近はもうスマホ使うようにしてるんだけども、なんか歯磨いたり、顔洗ったりしてるときにこう黒いときあるんですね。そこでこうなんか書き留めておくとなかなか難しいわけよ。でそれをね、ああ分かったと思って後で思い出そうと思っても思い出せないんだよね、それ、その聖書の御言葉とその解説が来るわけ、その神様から。だからそれが来ないとこうやってお話もできないわけだ、まずこうお話も。だから今週はもうそういうふうに与えられた そのことを、まあもうすぐにこう記録するようにしてる。そうしないと悪魔がもそれを奪いに来るから、これで持ってっちゃったらですね、もう何としてでもこれもう戻ってない。それこれイエス様、まあここで言ってるように、こう私に何と来たかっていうと、それは聖霊を受けて洗礼を受けた後の人の歩みにもこれは当てはまるっていう。教会に行って聖霊を受け、洗礼を受けました、あ、本当によかった、これで私の重荷が降りた、そこまでいいんだけども、その後でまた教会に行って、そうですね、見ようということで教会来て、それで聖書のいい言葉を聞いた、話を聞いたけども、それがねこう奪われてしまうよ、悪魔がその人を持ってって、なんかいいことをこうあそこでこう感じた、ね、示された、導かれた、気づかされたんだけども、あれ何だったかなってね、もう帰りぐらいだったらもう忘れてしまって、ね、そうした時にどうしたらいいのかということですよね。それからもう一つはその次は何とか言ってますか、その17節あるように根がこう張れない、ね、土が浅くて そうしてな 下が石でできているような土地だったら根っこがこうなかなか張れなくて、まあ、実が結べないっていう、うん、それはやっぱりどういうことかというと、まあ、あの少なくとも最初は何か自分があの分からない、世の中にいたら教会に来たらもう全くこう違う世界だから、世の中で教わったことはな違ってることも多いわけですよ、聖書の教えっていうのは。だけどもなかなか頭が最初ついていかませんよね、うん、だからあのでもそれをね少し続けて、ね、半年でいいから、ね、あるいは3ヶ月でいいから1ヶ月でもいいから、とにかく分からないまま続けてほしいということを、1ヶ月でももう1年でもいいから、もう1年経ってもう分からなくてもそれでもう教会行くのやめようでもいいから、まあ、とにかくね分からないことをしばらく続けることの、まあ、メリットっていうのは、まあ、そうですね。でこれをねやっていけないわけだから、なかなか根っこが張れないっていうのは、うん、ああもう、うん、まあ現代社会の傾向かもしれない、若い人の世代になればなるほどかもしれない、もうちょっとこう続けるのが飽きちゃうともうそれで終わった方がいい。でもね物事っていうのはそうじゃなくて、一つのことを少し深掘りしていくっていうことが必要なんですよね、何でも、はい、ですからあの、あまり目移りさせないであちこちに、まあ、一つのことをずっとやっていくと、うん、そうするとまた ある程度のことが見えてきて、そしたら次にこうまた移っていく、まあ、これは何の世界でもあると思うんですね、うん、ですからあのなんかファッションの世界でもそうだと思いますよ。あのなんかファッションデザイナーの方もあのいらっしゃいますけどね、ああいう方見てもなんか黒着てる人って黒ばっかり着てますよね、うん、黒の深掘りやってんだなと思ってました。あれずっと黒でもいろいろあんだなと思ってねだからもう黒一色でずっともう行くわけだ、うんうん、そうして何かを得したら次に移るという、うんね、あの何の世界でもそういうことあるじゃないかと思います、うん、まあ黒ばっかりおすすめしないんだけど、あの、まあ、いずれにしてもだからあの新婚世界もそれとよく似てまして、まあ、分からないことだらけだと思うんですよこれね、うん、分からないことだらけなんだけども、しばらくちょっと期限切ってでもいいから、とにかく3ヶ月でもいいから分からなくても行ってみようと、こういうところから物事開かれて、それから3つ目はあの18節、茨の中に落ちちゃったっていうのは、まあ、雑草の中に、まあ、雑林の中にね、林の中に落ちて、まあ、その中に行ったのは世の中の心遣い、宝の惑い、さまざまの欲って書いてあるんですよ、これ欲、まあ、これもしょうがないんだけれども、なぜかっていうと世の中の信仰宗教とか、まあ、神社仏閣みんなご利益だらけだから、ご利益があるから行きましょうっていう、まあ、だから最初はそれでしょうがないんですよ。だけどその物質的なご利益ばっかりを目指していってると、教会行ってもう一つなんかパッと何かが変わったわけでもないんじゃないかって、その見える祝福だ祝福だって言ってる割にはっていうんだけど、その見える祝福っていうものだけに目が移ってしまうと、これもですねあの肝心なものをの得られないまま逃してしまうので、これもそういうですねさまざまな欲でなくて神を喜ぶという方向に我々がこう物事が見える瞬間が来るまで少し続けて言っていただければ、これはいいと、まあ、いずれにしてもこの3つとも必要なのは、それを導いてくださる友達がいるということだね、信仰の友、はあね、だからその信仰の友達が良きアドバイスをしてくれて、まあ分からなくても1ヶ月ぐらいちょっと続けてみたらというふうに言っていただくと、これがまたあの我々もそうしてもらったかもしれませんけれども、そういう方がいるとあのいいわけですね、うん、ね、それから
一向に問題悩み何か解決すると思って言ってるけど解決しないと思ってもいやまあもうちょっと待ってそれもね神様にそうですねお祈りしていきましょう純粋にね純粋にあまりそうですね自分の野心とか欲を満たそうということではなくて神をまあ賛美していこうそこに喜びを満たしようまあ最終的にね教会というのは良き畑ですから何でも教会でそして行けば30倍60倍100倍少なくても30倍ですからね一番少なくて30倍実を結んでいけるからまあ、そこでまた教会でお祈りして、まあ、神と交わって神を賛美して感謝して進んでいくことができるのもまあこれやっぱり信仰の友達がいるからですよねだから我々はそういう、まあ、アドバイザーにもこうなっていけるっていう幸いで福音を持っているということはですからまあ信仰というのは一人ぼっちでやるもんじゃないですね一人ぼっちはできないんですねだから教会というものを神様はこの地上に起こしていらっしゃるわけでですからまあ私たちは一つまたお祈りをいたしましてこの福音がさらに私たちによって伝わってまいりますように一緒にお祈りして終わりたいと思います。